集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろ子です。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍されました西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ1月11日ということで、ワンワンワン相棒の日なんていう話もありますが、犬笑うで、今年は株式市場ロケットスタートで始まりました。
しかしよく上がりましたね。
2万3000円というのが日経平均のかなりの抵抗だと思っていたんですが、大発会であっさりと突き抜けて、
もう3日連投で1000円ですか。
そうなんですよね。昨日今日とはちょっとね、手仕舞いも入っているようで、今日なんか47円77銭安っていうね、日経平均
そうですね、
あんまり意味はないんですけれども、これだけ77円下げても2万3700当円ですから、2万3000円だ、
すごいですね、これだけ下げてもそんなにあるんだな。
ですから今年は株式市場強気の見方の方多いですね。
多いですね、今年は割とこう経済成長率もグローバルに良くて、株が堅調で、2019年は意外にこう良くなくて、反落するっていうのはほとんどの人のコンセンサスなんじゃないですかね。
そうすると今年が最後の、大きな上昇かなという、
サイクルやってる人なんかのチャート室に聞くと、最後のファイナルウェーブ、5波動で、大きく上がる、という見方が多い。
この株高っていうのは、そのジャブジャブの資金によるということだけではなくて、実際に世界の景気経済指標なんかも良くて、世銀なんかもそうですし、世界 の、の景気情報修正されてますから、このあたりに裏付けがあるということで、いよいよそのコモディティ、消費がこう活発になってきて、素材関連なんか今結構上がってますよ。原油とか鉄鉱石とか銅とか上がってきたということで、インフレになるんじゃないのっていうコモディティ業界の見通しも多いんですよ。
インフレには、悪いインフレではなくて、じわじわとこう、物価が上がってきて、経済成長率とともに上がってくるんじゃないかという意見が多くて、それが株高にもつながるという意見ですよね。それがコンセンサスになってなりつつあるなってるということですかね。
株でね、利益が出たマネーが、ちっちゃい商品市場に流れ込んできているという見方もあるんですけど、でも実際に需要需給も結構タイトのようですから。
そうですね、あとはやっぱり個人的に思うのはやっぱり金余りの現象が続いていて、先週もちょっと触れましたけれども、仮想通貨なんかにも流れていて、ちょっとバブル気味になっているというふうな感じはしますね。
ですから今年はその、いい年になりそうだという見方多いんですけれども、やはりリスクというのはなんかシナリオとして想定しておいた方がいいのかなということで、リスクシナリオで有名なユーラシアグループが毎年年初に重大リスクというのを出しますけどね。
そうですね、今年の1位が中国なんですけれども、彼が言っているのは、他の方も多いんですけれども、株は上がって経済グローバルに成長して株は上がるという意見は多い。それと同時に何を注目しているかというと、地政学的リスクがこれほど高い年はないという言い方をしていて、どっちやねんという感じはするんですが、地政学的リスクは高いんだけれども、それが偶発的に起こらなければ株が高いままに行くんだろうというのがコンセンサスになっていると
ユーラシアグループのイアン・ブレマーという方がね、言ってるのは、中国とかメキシコ、アメリカとイランの関係、それからイギリス、東南アジア、アフリカ、なんか本当に地政学にかなり警戒してるんですね。
それだけ警戒してるってどうして株が上がるんだろうと思うんですが
、
イアン・ブレマーさんは、割とディーラーの多くのディーラーがこの人の予想を気にしているというか、どんなことを言うのか楽しみにしている人が多くて、僕なんかも割と注目して見ているんですが、この方ちょっとトランプさん嫌いなのでトランプさんが、どっちからというと、この人が核のボタンを持ってたらやれうんぬんかんぬんで、どうしてもこうトランプに対して否定的な意見がを持ち始めた以降あまり当たらない
ね、今トランプさん関係なしに株絶好調ですからね、
うん、そうなんですよね、はい、だからトランプさんに対してネガティブな意見を持っている人は当然株も落ちるんじゃないかという意見につながるので、株がガンガン上がっているので、なんかちょっと違うんじゃないかなというコメントに僕は読めてしまうということですね、
はい、まあ株高絶好調、そして地政学を懸念する声が多いという中で、まだそれほど大きな懸念が、ね、勃発しているようには見えません。ただし金利、それから為替市場に足元少し変化が出てきていますの で, です、ね、今日は本編で西原さんにそのあたりじっくりと解説いただきたいと思います、うん、ではこの後シンプル FX プラスからスタートです。さてこのコーナーでは西原さんのメルマガでもおなじみ伊藤俊彦さんの伊藤式タイムサイクルを使って今後のマーケットを展望していくんですが、今日はこのタイムサイクル、ユーロドルの、日柄のサイクルと値幅の分析2つあるんですね。
そうですね、はい、なぜ今回2枚持ってきたかという理由ですが、はい、先週もユーロドルのお話したんですが、はい、なぜユーロドルのお話をするかというと、昨年の1月3日にユーロドルというのは、その為替市場が始まった日に、ボトムをつけて、コンセンサスとは逆に、暴騰してしまったというのがあって、1月3日という開始日がボトムになって、それ以降上がってしまったと。
2017年のユーロですね。一番強い通貨でしたから ね、はい、
予想としてはコンセンサスは一番弱い通貨の通貨のはずだったんですが、一番強くなった。で、今年も、1月の第1週、ちょっとユーロドルが微妙なところにいたので、はい、1.2090 という高値が抜けるか抜けないかというところで、実は1月4日に抜けずに落ちてきているんですね。で、この、ユーロドルが割と今年のまた昨年に続いて、通貨のキーカレンシーになるんじゃないかと思って、ユーロドルの、日足の分析を2枚、ご紹介しようと思います、はい、まず最初は、サイクル分析ですけれども、
今年は強気の見通しが多いですよね、ユーロ。
そうなんですよね、うん、で強気の見通しが多くて、9月の、高値 1.2092 を抜いていくんじゃないかというところだったんですが、はい、1月4日に先週あっさり、ダメでフェールして落ちてきているというところなんですね。今落ちてます、はいはい、で、1月4日が何が重要かというと、いつものように大きなサイクル、ブルーのラインですが、
青の、はい、はい、
これが4ヶ月サイクル、79日から85日で大きく4ヶ月サイクルで高値をつけている。で、小さなサイクル、短期サイクルですが、これが2ヶ月。
赤いのがその中に入っているわけですね、2ヶ月。
39日から41日で2ヶ月ごとつけているんですが、それの合致したところが1月4日。これが先週ですけれども、1月4日 1.2090 の高値をつけて、それが抜けずにですね、 1.2092、 9月の8日の高値を抜けずに今反落してきているというところにある。で、このサイクルが正しければ安値のサイクルが、下の方のブルーのラインが4ヶ月サイクルになるので、
同じですね。
今この調整が始まっているとすると、1月24日、はい、今月の後半まで、はい、ユーロドルは調整で下値を模索する展開になるんじゃないかというのがサイクル分析になります、はい、では、どこまで、
そうですね、うん、1月下旬まで下がるなら値幅的にどのぐらいまで下がるのかというのをもう一つの値幅分析
ですね、はい、でこちらだと、昨年の1月3日、何度か申し上げるんですが、ここはなぜかというか、ユーロドルのボトムに なった日ですね、
はい、
そこから値、幅的には、930ポイントから980ポイント、
はい、
ブルーのラインで値幅900ポイント上げてきて、2回上げてきて9月8日の高値をつける。
うん、
で小さな、赤のラインは480ポイントから、まあ、450ポイントから480ポイント1段2段3段と上げてきて、7段まで上げて9月の8日の 1.2092 までつけている。で調整に入ってるんですね。
だいたいその一つの波動で上げる幅っていうのが同じ400ピップぐらいと
ですね。430から480ぐらいの、ピップスで上がってきていると。
はい。
で、今回は、12月12日に、1.17116 の安値をつけてから、
はい、
400ポイント上がる、450ポイント上がると、
はい、
前回の高値を抜いてくるはずで、期待されたんですが、今回は実は400ポイント届かずに1月4日の高値 1.2090 で反落しているので、これまでの上昇の値幅が崩れてきて、リズムが崩れてきているので、ちょっとダブルトップになる可能性がちょっと高まっているというところですね。
この9段目の上げのところは赤いラインが引かれていないんですね。赤いラインが全部400ピップスぐらい上がっているパターンが来ているんですが、9段目は374ピップ、
400ピップ上がると前回の9月8日の 1.2092 を抜くはずだったんですが、
だったのに
届かずに反落しているので、ちょっと今調整に入っていると。
失敗してるんですか、この9段目の上げ幅足りずに。
そうですね。
あらら。
で、このサポートが、はい、今どこまで落ちるのかという最初のサポートが、
はい、
昨年の4月の10日の 1.0568 のところから引いてきたサポートラインが、まず 1.1846 というところにあるので、これがまず最初のサポートになります。
大きな上昇トレンド、この点線ですね、斜めに引かれている、
ね、はい、
ここのサポートがまあ大体 1.1846 ぐらいに今走ってる、
はいはい、これがもし、割れてしまうと、
はいはい、
次の目標が 1.1422 になるんですが、これは、昨年の安値の 1.0339 と、
はい、
9月の高値の 1.2092 の 38.2%。
あ、フィボナッチリトレースメントをすると 1.1422 ぐらいまでの、まあ、下落、まあ、このぐらいの下落だとおしめかもしれないです
けど、 38.2% というのはおしめなので、
おしめですね、
はい、そこまで、押す可能性があると。まず最初は 1.1846 が抜けなければまだ大丈夫なんですが、はい、抜けると、ちょっと押しが深くなって、38.2% ぐらいまで落ちる可能性があるということですね。
はい、
はい、
サイクル的には1月24日から2月の頭ぐらいまでの下落、そして値幅的には 1.1422 ぐらいまであるんではないかという伊藤さんのサイクル分析でした。ご紹介しました伊藤式タイムサイクル、詳細はメールマガジンシンプル FX プラスで配信中です。またポータルサイトイーグル FX でもご確認をいただけます。詳しくはラジオ日経集まれトレーダーシンプル FX トレードのブログをご覧ください。ではここからは西原浩一の視点です。西原さんはここからのマーケットどのようにご覧になってますか。
はい、まずまだ1月入って2週目なんですが、
はい、
為替トレーダーも、まず最初に驚いたことが、今年に入って日経平均が3日連続で1000円も上がりましたと。
はい、打破壊からね。
でこうなると、うん、いくら、相関線が切れているドル円とはいえ
1000円上がったら
1000円上がったら2、3円は上がるんじゃないかというふうに思っていたら
、はい、
20銭ぐらいしか上がらなくな
ドル円全然動かなかった
全然動かなかったということですね、はい、で、じゃあドル円が上がるという、例えばゴールドマンサックスという投資、昔の言い方をすると投資銀行ですが、120円まで上がるという相場感の方が、じゃあどうなればドル円が上がるのかということですが、ドル金利が上がれば、
うん、
今一番相関性が高いのでドル金利が上がればドル円は上がるでしょうというのがもう一つの要因でした。
2年債金利は上がってるけれども、10年債の、まあ、長期金利がアメリカの金利上がらないからドル円上がらないっていうふうにみんな言い訳してたわけですね。
言い訳、まあ、まあそういうふうに予測していたわけですね。
そうじゃないか、ね、はい、金利が上がらないからだ、はい、ところが、
今週実は 2.595% まで、アメリカの10年債の金利は急騰しています。
はい、
でこれは、9日おとといですけれども、まず日本銀行が、超長期ゾーンの買い入れオペを減額したこと、これが、きっかけになっています。
10年から25年以下の国債の購入額を減額した、これみんなびっくりしたんですね。
びっくりしましたね。
公開市場操作ですけれども、
まあ、ただ東京市場では、日本銀行というのはステルステーパリングといって割とこういうことを行っていたので、これが重要な意味はないんじゃないかというので、東京市場の、トレーダーのコンセンサスはそうなっていたということですね。
まあ、そもそも国債の買い入れ額自体は、まあ、ちょっと、まあ、減少傾向にあったと。ただこのオペで減額したのは初めてですね、
そうですね、
ということでちょっとびっくりしたんですが、うん、 これがきっかけでアメリカの債券の利回りも上がったんですか。
そうですね、まあ、これ自体が、きっかけになったわけじゃないんですが、これを利用されたというか、今年、債券の世界では有名なビル・グロスさんという方がいらっしゃるんですが、
元債券王と言われてます ね、ピムコの、はい
はい、彼が言ってるのは、今年債券トレーダーはシートベルトをしっかり装着して、トレードしましょうということを、一昨日言っています。
25年来の債券の時代は終わったみたいな、うん、でもこの方は前にも同じようなこと言って、
まあ、言ってますけど ね、
言ってますけどね、うん、でもまた言い出したと、うん、俺は債券空売りしてるとまで言いましたよね、
うん、まあだけど債券トレーダー、うん、僕は違いますけれども、金融機関の人たちは彼のコメントも気にしていると、
気にしていると、
でかなり弱気な、コメントを、展開していて、
そうすると債券が売られやすくなりますね、こんなこと
で。日本銀行の、うん、この買い入れオペを厳格した日に、まあ、これを理由付けにして、うん、実際にあのアメリカの債券は急落してアメリカの金利が、2.595% まで急騰しましたということですね、うん、
それだけじゃなくて昨日の夜に出てきたのは、まあ、中国が外貨準備3兆ドル、まあ、日本円にすると340兆を超える外貨準備あるんですが、その、まあ、投資先として米債が随分大きかったわけですけど、これやめるとかいうような報道がちょっと出てきたのよね、うん、まあ、そうですね、
買いを削減するか、もしくは、アメリカの国債の、買いの停止を勧告したというニュースがブルームバーグに出て、ちょっと大騒ぎになってで、またアメリカの金利が急騰していると、うん、まあ、これに関しては本日否定されているんですけれども、はい、中国の、公式のウェブサイトで、はい、ただ昨日から言ってるんですが、ウィル・グロスも言ってますけれども、うん、どうも中国は、アメリカの10年債のを売っている形跡があるとまで言われていて、うん、まあ、否定は当然したんですけれども、ちょっとアメリカ、中国は。
もしかしたらちょっとわざとそういうコメント昨日の夜出した可能性も。
流したんじゃないかなという懸念が出てきていますと。で、ここで重要なのは、まず、ドル円の上昇ですけれども、日経平均が急騰しようが、アメリカの、米株がガンガン上がろうが、はい、全く上がらなかったドル円ですけれども、はい、じゃあドル金利が、待望のドル金利が上がりましたと。
はい、
なら、ドル金利が上がったんですけど、ドル円は実は落ちてしまっているということですね。
そうですよね、うん、アメリカの金利上がったんだったらドル円上がるっていうこれまでの相関性が否定されたというか、むしろ逆に動いちゃったね、円高になっちゃった。
そうなんですよね、うん、これは、
ちょっとご覧いただくと、
はいはい、まあ、こちらの方はアメリカの10年債金利の利回りですけれども、はい、2016年の12月15日、アメリカの FRB が利上げをします。その時に、アメリカの10年債の利回りが 2.63% まで急騰して、この時は同じようにドル円も、追随して118円の66銭まで急騰しています。
うん、
で、この後も割と相関性が高くて、
はい
はい、9月の8日に、アメリカの10年債の利回りは 2.0144% まで急落しています。これがいわゆる北朝鮮の、うん、建国記念日前に、まあ陰の極にとなってドル円が107円の32銭をつけた日です、
うん、
だからアメリカの金利が下がるとドル円が売られて、うん、アメリカの金利が上がるとドル円も上がるという相関性の高いことを続けていたんですが、昨日アメリカの金利は 2.59% つまり12月15日まで近いところまで上がったんですが、ドル円は逆に落ちてしまったということですね、
うん、こういう逆相関になってしまったということを鑑みると、西原さん、ここからのドル円相場はどのように考えればいいですか。
もう2つの上昇のドル円の要因が2つあったんですが、その2つ揃ったんですけれども反落したということは、ちょっとドル円が上がる目がちょっとなくなったんじゃないかというふうに個人的には考えています。
株高でもダメで、ドル金利上昇でもダメ、そしたらドル円が上がる条件っていうのはもうあんまり考えられないと。
そこまでは言いませんけれども、ちょっとその2つの要因が剥がれると、ちょっと押し上げるのは難しくなったんじゃないかなというふうに考えています。
じゃあ足元ではちょっと円高に行きやすい可能性が
と考えています。
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、
FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんの4人の元チーフディーラーが投資助言を行っています。中でもマーフィーこと正木俊彦さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX と CFD のポータルサイト Eagle FX があります。 Eagle FX では4人の元チーフディーラーをはじめ各分野一流の執筆陣が情報提供、多くのトレーダーに支持されています。中でもユニークなのは為替ディーラー物語です。為替ディーラー物語は現在の相場と連動して相場を解説、物語仕立てで実践的に今の相場を知ることができます。詳しくはポータルサイトイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動などによる損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんにお答えいただくコーナーですが、今日タイムリーなご質問が来ておりますのでご紹介します。七市のゴンベさんなんですが、一部報道で中国政府が米債購入の減額や停止を検討していると伝わったことで米国債売り長期金利の上昇となり、ドル円ユーロドルなどドルストレートはドル安に触れました。単純に考えれば金利上昇でドル高になると思うのですが、今回どのようなメカニズムで金利上昇とドル安が共存したのか教えてください。大変いい質問だと思いますね。はい、
はい。これはよく言われることですけど、基本的にはドル金利が上がると、そちらの方に、お金が流れる
というのは、金利が高い方に資金が流れる
ということは、当然あるんですけれども、
教科書的にはね、
そうですね。もう一つ教科書的に言うと、金利が上がると現金、その通貨の方にお金は行くわけですね。でそうなると株からお金が出てしまう、
うん
うん、だから金利が上がると株安になる、
はい。
でドル円というのは株安に弱いので、
はい、
急ドル金利が今回のように急騰してあっという間に上がってしまうと、うん、株にとってマイナスなので、うん、日経平均が下がったり、株が下がったりすると逆にドル円が下がってしまうと、
はい、
いうことになります。
今までそのどこの国の債券も金利が低いから、まあ、そこでの運用があまりこうパフォーマンスが得られないということで、株式投資している方が益回りが大きかったと、米債よりも米国株持ってる方が儲けられたということで株式に資金が向かってたんだけれども、 その金利の益回りこう比較したときに株よりも債券の方が妙味あるっていうんだったら株売られちゃうってことですね。
そうですね、
うん、
で じわじわと上がっている分には、うん、まあ、いわゆるゴールディロックス、リスクオンの状態で、
はい、
じわじわと金利が上がって株が強いという状況ならいいんですけれども、はい、先ほどのビル・グロースさんがおっしゃったように、債券が売られて、金利が今年インフレが割とテーマになっていて、金利が、の上昇が早いテンポで上がると、当然株安になってしまうので、うん、その場合は、リスクオフで円高になるということですね。
うん、よくその金利にはいいも悪いもないとは言われるんですが、いい金利上昇と悪い金利上昇があるなんていうふうにも言われますね。
そうですね、基本的にお金がなくて、はい、債券を出して、そのお金を入れるために金利が上がっていくっていうことになると、新興国通貨でよくあるんですが、金利が上がると落ちてしまう。
ですからその景気が良くてインフレになってきてじわじわと金利が押し上げられていくっていうのは比較的いい金利の上昇、
まあ、いいも悪いもないんですが、
ないんですけど、
よく言われるのはいい金利の上昇ですね。
で足元で起こった金利のちょっと急激なピョンというね米債が上がったっていうのは例えばその中国が売っ払うとかそういうこうあんまりこう急激な債券市場のこの混乱で上がった上昇っていうのはあんまり
良くない
ですね。良くない悪い上昇っていうふうに言われる、う
ん、言われている、
はい、
債券が売られて、まあ、金利が急騰してしまう、うん、それはどちらかというとこのところあのアメリカの株強いのでまだ落ちてませんけれども、はい、このまま上がってしまうと、反落する可能性の方が高くなるということですね、
はい、そういうことですね、はい、でこの今年はアメリカの長期金利がどう動くのかが本当に注目だというふうに言われているんですけれども 2.6 っていうのはやっぱり一つの目処ではあったかと思うんですね。
あ、目処だと思います、ね、先ほどやりましたけど2016年の、はい12月15日は 2.63% ぐらいで 2.6 っていうのはいいところではあります、
はい、
もっと上がるというふうにインフレが進めば言われているんですが 3% とか言ってしまうと、はい、株にとってマイナスっていう意見も多いので
今年じゃもう 2.6 超えて 2.83 みたいなことになるとやっぱ株は大きく
あまりいい感じではないですよね、
はいはい、ということで、うん、金利の上昇の背景に、どういう材料があったかというところがポイントになってくる、はい、ということですね、うん、このコーナーでは皆さんからのご質問お待ちしております。時刻は9時56分回っています。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間あっという間なんですけれども、ここから来週に向けての注目イベントスケジュールを押さえておきましょう。細かい、指標いろいろ出てはくるんですが、西原さん的には何がポイントにでしょうか。
はい、こちらは経済指標というよりも、はい、
アノマリー
ですね、はい、来週の月曜日は、ニューヨーク市場が休場なんですね。キング牧師の誕生日、でアノマリー的にはその来週の月曜日がお休みの前週、つまり今週ですね、
はい、
今週は、米株が調整しやすい、
キング牧師の祝日の前ってアメリカ株は下がりやすいんですか。
調整しやすいというのが割とアノマリーになってるんですが、
過去そういうパターンが確認されてるんですね、
は
い、
で先週急騰としてまだちょっと上昇が止まった段階ですけれども、
そんな下がってないですよ。昨日もっと下がるかと思って私見てたんです、夜中。
いや、あられていつも夜中見てますよ。
100ドル下がって、はい、随分また下げ幅縮めちゃって
最後そうですね。だけどまだわからないですよね。
まだわからない、
今日明日あって、ちょっとまた調整、あとそれにつれて円高になると言われてるんですが、実際には円高にもなっている。
円高の方が先に来ちゃったよね。
ちょっと他の要因もあるんですが、はい、日経平均も、ちょっと調整に入ってるし、先週急騰していた、米株、
はい、
日経平均ドル円が調整に入っているというのはアノマリー通りではあるんじゃないかなというふうに。
今夜から明日にかけての米株には注意が必要ということですね。
はい、
はい、というわけでここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
そして大橋ひろ子でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。